アガリスクエンターテインメントの
森エンデスラジオ、
熊谷由香のノーベースボールノーライフ第14回目。
あ、そんなにやってるんだ、うん、
さあなんと1周年です。
ああそうですね、
今日でちょうど先週塩原さんの仕込みが、うん、まあ新年一発目だったんですけど、うん、今日で一回りと言いますか、
うん、あそうだってそうだね、月1で来るってことはそうだね、
そうそうそう、私がトップバッターで去年の1月8日にこの番組スタートしまして、
1年経ちましたね、
今日1周年ってことで、
え、うん、1周年 1週1で更新を続けたってことだね。
まあ私一回もサボってない、
俺一回落としてる
落としかけたこともある
はい、じゃあそんな感じで今日のメンバーは熊谷と
富坂と
朝子と
塩原です。
はい、いや今喋ってないけど富坂さんもここにいます、はい、そうなんですよ、1周年もさやっちゃって今日14回目なんだって、すごくない？
よく数えてたね。
え、ちゃんとだって毎回番号振って、ね、わざわざタイトルコールでなおさらさ言って
から、それ怖いから、俺間違えそうで怖いからやんないんだよね。
え、1年間経ってみてどうですか？
え、楽しいただね、ネタはやっぱね徐々に困り始めるみたいな時はありましたよ。
だってね、シーズンがあるものだからね。
そうそうそう、
でも野球はさ毎年毎年新しいのが始まるからさ、
そうそうそう、
次のシーズンの話をすればいいからね。
だ結局あの春から秋にかけては毎回塩原さんと2人で
ずっとやってたね。
多分誰が聞いても分かんないような、うちのメンバーが誰が聞いても分かんないようなことしか喋ってない。
まあその野球やってる間はもうちょっとどうしても熱くなっちゃうから、
そのことばっかり
熱くなっちゃう。
本番前とか大変だった。我が家の本番前とかクソ忙しくて
見てらんない
し、
ね、
いや野球見てないしどうしようっつって、なんかなんとなく野球の話して、あの座組のキャストで打線を組むっていう。
あ、やったね、そんなやつやりました、ね、
そう、そんなことしたり、あとノーベースボールノーライフとか言っときながら野球の話をしないでイエローモンキーの話をするっていう回に朝越くんに、
ノーライフの回か、
ノーライフの回、たまにノーライフの回が訪れる。そうじゃないとねやってらんないですからそうそう、こんな感じでやってますけど、はいはい、今日ね何をやるかって言いますと、はい、ちょっとやりたかったことで、
はい、
あの野球漫画についてちょっと教えてくださいっていう、
うん、教えてください、
あのそう、私ね野球好きじゃないですか、
うん、
漫画もねあんま読まなくて、野球漫画全然読んだことないんですよね、
うん、
読んだことある、
それはノーライフじゃないの、それはノーライフじゃないの、
え、漫画だからそれもしかしたらちょっとノーライフかもしれない、半分ぐらい落っことしてるかもしれない
いや野球漫画ね読まずに野球好きって結構珍しいよね。
逆に言うと俺野球漫画は読んでるけど野球は見ない、
うんうんうんうん、そういう人多いでしょ、だって、うん、
入る人は多いよね、
例えばね有名ななんか何 H2 とかさ、タッチとかは結構知ってる人多いじゃん、
う
ん、
そうね、
タッチはどのぐらい野球漫画なのか
っていやいや
それはね、
まあ、それは
今日言う野球漫画っていうのはあの野球をやってる漫画で大丈夫です
ね。じゃあさ幕張はどうなの
難しいところだね。でも
幕張は野球部の話なの。
確かに確かに、
野球部の話で野球するシーンは一回も出てこないんだよね。
出てこないの？でもさ、ユニフォーム着てる姿はいっぱい出てきますよね。
あの部室でスリーポイントシュートの練習
が出てくる。スポーツ違えもん。
よくさあのバスケ漫画についてさアヒルの空を評して、うん、これはバスケ漫画じゃなくてバスケ部漫画だって評があった。
ふむふむ。
でも最近試合ばっかりし
てる。そうなんだよ。あれだから最近バスケ漫画じゃなくて、それは俺があれなのよ。
ちゃんとバスケしてるもん。
そう。もっとそれ見ると幕張は。
なんで最後大会とかやってバトルしてて、
そうね、
ジャンプ漫画なん
て、それは野球漫画かどうかっていうと、でも人によってはもしかしたらいる
んじゃない？でもそういうのはいろいろね、
ジャンルっていうの
は、ね、読み方はいくつかありますから、
人それぞれなんじゃないの？
だってちょっとさっき話したけどさ、ルーキーズは野球漫画かっていう、
ちょっとね、不良漫画がやっぱメインだから、野球、まあ野球描写も全
部、でもさ、あれ結構野球やってるよね、
やるそうそうそう、すごくやる野球、
で最終的に野球で見せてくれる漫画になってるもんね、うんまあ、ね
ちゃんとね、
いや分かんないよね。だってさ、スラムダンクも本当は最初不良漫画で書き始めてたんでしょ。そう
だね、柔道編とかそれでだいぶ。そうそう、
だから、ルーキーズももしかしたら不良漫画になってたかもしれない。
スラムダンクが最初、柔道からバスケに行くのは、あれはドカベンと一緒で、ドカベンも最初の5巻ぐらいはずっと柔道をやって、
そうだ、言ってましたね。
山田太郎が一切球を投げないところから。
結構昔の漫画って、そういう風に途中で路線変更して、別の種目やるの多いよね。
スラムダンクのあれは絶対戻ってくる意思あってるでしょ。
まあまあまあ、
でもだから編集のあれとかで、でも一種だから伝統なんだよ。
最初柔道やるんじゃない、
うん、
だからたっちゃんとがボクシングやってたじゃん、
そうそうそう、
最初も柔道みたいなもの
じゃん、コウタローマカリノールも途中で柔道になるしね、
ああるね、
うん、違うのやるのか、
ニューヨークショーもラブコメみたいにねいい話とかあるからね、タヌキを助ける回とか、
ね、そうだ、ニューヨークショー
もう、ヒルアクション出たら関係な
くなっちゃう。そうです。部活ですらない。
そう。富田があれ、マグロ話してたと、悠々白書の劣化のフォローの話しかでき
ない。あと、サムライディーパー今
日。そうね。
それ
俺、悠々白書超詳しいんだよな。
サムライディーパー今日私大好きです。サムライディーパー今日とブリーチで育ちました。
お
ぉ。だいぶでしょ、
すごいね。
いいでしょ、
いいね。
大好きだったんだ。
あの、すごい、味がわかる。
そういう回やろうよ。
え、ちょっと
誰かの
じゃあ富坂さんがやってくださいそれは。
まあ特別めちゃくちゃ好きなわけではない。
あ、まあじゃあいいです。
美味しい漫画の方がいい。
さあ、それで今日は何をやるかっていうと、その野球について教えてくださいっつったんで、あの、おすすめの野球漫画をね、
はい、
これこの漫画は面白いぞっていう野球漫画をちょっと教えてもらおうと思って、
はい
はい、
塩原さんと朝越くんに。
まあ、塩原さんは野球もやってるし、野球漫画好きだからね。俺は野球は一切興味ないけど、野球漫画を読んでる。
野球もやってないし、野球漫画
も読んでる。何しに来たの？レッカのフォローの話をしに来たの？
何しに来たんだろう、俺今日っていう、うん。
聞く人です。
聞く人。聞く人は熊谷さんがいればいいからね。
いえいえ、そこは私だけだとちょっと頭悪いからさ。
何その謙遜なの？
本当やね。気持ち悪いね。
いやいや。
はいはい。じゃあ早速ですけど、
はい、
いいっすか、
はい、
じゃあ、はい、どうしよっかな。じゃあ、塩原さんから。
僕から。
うん、
僕ね、ちょっといろいろ、まあ迷ったんだよね。
はいはい。
ドカベンとかアブさんとか、野球教の歌みたいな、水島新司シリーズがすごく好きで、それを説明言おうかなと思ったけど、これ多分好きな人いっぱいいるから、うん、俺よりドカベン好きな人なんて5億人ぐらい多分。
え、めっちゃ多い。
いや、アブさんとかもそうだし、
すごい、ね、日本
の人口。
海外進出してるから、あの漫画。
いや、水島新司の面白さは今更俺が語る必要はないというか、まあまあ、もうみんなよく知ってるし、足立みつるの面白さも多分みんなよく知っていると思うので。
まあね。
そこで多分あんまり俺以外そんな読んでる人が少ないだろうなっていうのをちょっと選びました。
お、コアなやつですか。
そうですね、ハロルド作一さんの、ストップはブス島という漫画ですね。
あ
ハロルド作一さん、ベックで有名な、今あのリンネだっけ、あの漫画の、うん、漫画家の書いてるハロルド先生が、はいはい、ゴリラーマンの後に書いたやつですね。ゴリラーマンは
ゴリラーマンを知ってる人の方が少ないかもしれない。ストッパーブス島とゴリラーマンどっちが有名なんだろう。
え、ゴリラーマン、
ゴリラーマンの方が有名だ
と思う。ゴリラーマンって何の漫画っすか。
ギャグ漫画、ヤンマガの高校の不良、不良じゃないんだけど漫画、ゴリラーマンに登場してた奴らが割とストッパーブス島に出てくる。
だってストッパーブス島もなんか不良漫画みたいなところありますよ ね、
あ、そうですね。ちょっと軽くあれを、
はい、どんなお話でしょう。ウィキペディ
アから、発表期間は1996年からの2年間でヤンマガで掲載全12巻ですね。
え、2年しかやってないの。
2年しかやってない。
いや、2年もやってるか。
そうね、全12巻だから、まあまあ
まあまあ
やってる方
です、ね、いいですね。野球漫画にしか短いかもね。でも、
うん、まあ、短いね。
そうかも。
そうだね。舞台は日本のプロ野球界、うん、主人公ブス島大光の所属する架空の球団京浜アスレチックスと、当時所属存在していた6球団を加えた、この96年から97年シーズンのパシフィックリーグの、
パリーグの、
あのパリーグの、選手が全員実名で登場します。あのよく大体の漫画ってさ、ぼかして出るじゃない、はいはい、水島漫画以外のさ、あのなんかちょっと名前似てるさ、うん、清原じゃなくて清マラみたいなさ、
清マラって清マラ
どしおるだね
みたいなとかよくあるけど、本当に全員実名で、しかもハロルド先生結構似てる、あの絵が似てて、うん、そう登場します、
はいはい、
でその7球団のパシフィックリーグの話ですね、
うん、
でまあ主人公のブス島大光は、その京浜アスレチックスっていうパリーグでも、もう万年7位みたいな、
はい、
超弱小球団に入る高校不良の高校生なんだけど、
はい、
高校野球でのあの実績がすごくて、
うん、
登板機会ゼロっていう、高校野球部でもう入れなかった人、お前はそこが悪すぎるから野球部に入るなっていう風に言って、うん、別にいいよ俺メジャー行くからって言ってんだけど、うん、まあ結局は日本のプロ野球界に入るんだけど。
大谷みたいじゃないですか。
でも大谷は高校野球でめちゃくちゃ、なんてい
うの、まあそうね、
有名になってるけど、物理大谷は誰も知らないから。
いいね、なんで入れたの？
それは、あの、テストで、入団テストで何球なのに、あの、ネットあるじゃん、金網のネットをぶち破るっていう、ものすごい球を投げ、160キロ投げれるから。
あれ、大谷
ただしコントロールは鬼悪いっていう。なんか40球ぐらいテストで投げたんだけど、1球もストライクが入んなかったところから入るんだけど、まあそいつが、僕は 入団会見でドラフト8位ですけど、このチームで今シーズンの目標何ですかって聞いて、僕は1年目から60セーブを上げますっていうの。そしたら、記者に、去年のアスレチックスは60勝してないんですけど、っていう、スタートで始まるんだけど、これがめちゃくちゃ面白くて、
はい、
ハロルド先生特有の、ストーリーテリングの下手さ全然ストーリーがぐっちゃぐちゃなの。まあ、いわゆる弱小球団が、そういう主人公みたいな破天荒なやつが入ってって、で、2軍にね、たくさんいい選手がいるの。で、そいつらが、結構スペシャリストなの。打のスペシャリストとか、守備だけ上手いやつとかがたくさんいて、うんうん、そいつらが自分の適材適所で、2年目のチームを、こう、優勝できるかどうかみたいな話で、うんうん、結構ありがちな。
まあ、頑張るベアーズ的
な。そうそう、超ありがちな、全然上手くないの、話は。でも何が面白いかっていうと、やっぱ、ハルド先生、一枚絵がめちゃくちゃ面白くて、こう、なんて言うんだろう、キャッチしてるシーンとか、ピンポンみたいに、もう左手がぐーんと奥の方に行ってるんだけど、体だけ、その画面の方にバーってあるみたいな、なんつうの、構図の描き方とかの一枚絵がめちゃくちゃ面白くて、多分野球好きな人が見たら震える一枚絵がたくさんある感じの、
やべえ、
うわこれ超上がるわテンションみたいな感じのがすごいあって、あとギャグ、
はい、
やっぱりゴリラーマン書いてただけあって、うん、野球ギャグがすごいたくさんあって、うすじま太鼓がその初そのなんていうのリリーフに行くときに自分でリリーフカーを運転しないときに、不調の手法の宇野ってやつ、宇野じゃない、日野ってやつがいるんで、そいつが打てないときに、バッティングコーチに、お前は月に向かって打てって言われて、これ昔の本当にプロ野球にあった、
へぇ、
そういう風に言う指導があったの。
はいはい。
っていうギャグとかをやってて、はい、それで打てなくて打率が1割台に落ちて、日野が失踪する。10試合ぐらい日野がいない。あいつはどこに行ったんだって言ったら、街でボロボロのユニフォームで歩いてる日野が使って、お前どこ行ってたんだって言って、まあ
って。配信になった
配信になって見つかるとか、ギャグもめちゃくちゃ面白い。
はいはい、
ただちゃんと熱くて、
うんうんうん、
まあ、いろんな選手がいるんですけど、もうね、二人、三人ぐらい俺がすごい好きな選手がいて、セカンドの三条っていう選手、これはね、プロレスラーの安城洋次さんがモデルになって
る、ね。
もう、もろそれなの。もう見たらすぐわかる。安城
さん。グレイシーの道場に行ってボコボコにされてたんです
か？しない、全然。ただ、ずーっと二軍にいて、小坂だっけな、誰かが当時の小坂がパンって、うん、よっしゃ、センター前ヒットって
言
って
た。ロッテの小坂ですか？
そうそう。小坂か忘れた、うん、大道大ちゃんか誰か忘れたけど、うん、センター前ヒット打って、よっしゃ、抜けたって思ったら、しまったって気づくの。アスレチックスのセカンドは、俺が知る限り日本球界で最も守備範囲の広い男って言って、三条の初登場シーンがバシッて。ちょいなーって言って投げると、もうセンター前ヒットをセカンドゴロにしちゃうっていうとこが出てきて、なんでそんな上手いのに一軍に上がれないかっていうと、一軍の片平監督っていう監督とグラブさばきの口論で揉めて、お前のグラブさばきはダメだって言われて、うん、それで出れないみたいな。
だから
二軍にめちゃくちゃそういう選手がいっぱいいるの。
その4番の人もそうと、そのチーム。
片平監督って超横暴な監督がいて、そいつが、1年目のシーズン中盤で負けすぎて胃が痛くなって緊急入院して、代わりに2軍のヨボヨボの三木監督っていうおじいちゃんが、うちはぶっちぎりの最下位だからね、育てながら勝つよみたいなやつが出てきて、そいつが出て1軍に上がってから2軍の選手を全員一気に上げんの。2軍の選手をこいつらを使ってやろうって言って、そいつらが2年目にめちゃくちゃ奮起するっていう話なんですよね。すげえ。
王道、菊谷王道ですよ、ね。
王道でしょ。まあでもね、それなりに面白い。
でもストーリーテリングは下手なの、
うん、そんなに上手くない。出てくるけど、試合に一度も出てこないみたいな、なんだろう、スラムダンクの明豊工業の森重博士みたいなやつがたくさん出てくる。
でも熱いじゃん、いろいろ競合がいるってようですね。
地味に書いてるっていうメジャー上がりのやつが出てきて、うん、日本のスピッチは球が遅いな、みたいな、うん。ブス島知らんな、みたいなやつが出てくるんだけど。
絶対やるじゃないですか。
そいつは勝負しない。
できない。
出てこない。出てこねえんだ。
いろいろ球はね、いろいろ、矢は打ってくるね。
あるんだけどね。で、それ2年目のね、すっごい熱いね、大好きなシーンがあって、チームを引っ張ってる、フリーエージェント兼ギリギリで5月ぐらいに入れた、加瀬さんっていう天才バッターがいて、35、6歳ぐらいの選手を戻すの。うん、そいつが、監督曰く、入団した当時から一つもフォームにいじるとこはなかったっていうぐらい天才バッターで、一郎かこいつかぐらいしか4割打てる人間はいないだろうなっていうので、加瀬ってやつがいいんだけど、そいつはなんで今までくすぶってたかっていうと、なんか女に手を を出しすぎて、女子高生とかをなんか妊娠させまくって、そういうので野球が全然ボロボロで、いろんなとこからその訴訟を起こされてるみたいなやつが、ギリギリで2年目の5月ぐらい入ってくるの。で、そいつがリーダーシップがすごくて、なんかみんなに教えんの。俺はエロ親父じゃない、ただのエロ親父じゃないんだって言ってみんなに野球を教えるシーンがあって、それすごい好きで、加瀬さんはただのエロ親父じゃなかった。野球を知り尽くしているっていうシーンがあるんだけど、その加瀬が最後の、2年目の8試合ぐらい最後にキッチキチで詰まってんの。駒沢フィールドっていうその主人公のね、フィールドが、珍しく屋根のない、もうドーム球場が流行ってきてるのに全然屋根がないし、うん、もう雨にすごい。
本拠地みたいなことですか？
そう、本拠地。
広島みたいなことですか？
ああ、そう
です。で、
駒沢。
駒沢にある、
駒沢にあるんだ。
日本で一番でっかい球場なの。で、そこで初めて武須島太鼓がセーブ上げた時に、みんながやったなって言ってくんだけど、俺らって誰からも無視されてますよねって言って、スタンドを見上げると無人のスタンドが広がってって、それがすごい悲しいんだけど。このスタンドが満席になる日ってあるんすかねって言って、その主人公がつぶやくシーンが。
人気もないの？
人気がない。超不人気球団で。
勝ってても
勝ってても。だから2年目で勝つごとにだんだんファンが増えてくる。
あ、なるほどね。
そう。まあ最終戦
とか。よく1年持ったな。
超すごいんだけど、最終戦とか。で、その最後、雨で流れすぎて、最後ダブルヘッダーが3回ぐらいめっちゃ来
た。いや、やばすぎんな。
1日のやばい日ってなって、8試合ぐらいあって、8試合全部勝てば優勝みたいな。
うわ。
で、そんなん奇跡も、奇跡ほども確率がないからもう終わりだみたいに言われてんだけど、加瀬が、その、みんなでエンジンをボロボロに負けてる時に、こう、チームリーダーだから、エンジンを組むの。で、このチームがエンジンを組んでなんて何年ぶりかなみたいな感じで、加瀬が、みんな最後まで諦めるのはよそうぜっていうの。で、加瀬はいつもいいとこで声をかけるなって監督がニヤニヤしながら見てんの。で、その後に、その加瀬が、往年の流し打ち、めちゃくちゃうまい流し打ち、バーンってスタンディングダブルを決めて、ヒューって言って、天才復活かなみたいなこと言って、その後センター前ヒットもう一本打つの。で、帰ってこれるじゃん。うん、よっしゃ、帰ろうって思ったら、センターがブス島太鼓主人公の兄貴だったの。
え？
で、兄貴が、
兄貴
めちゃくちゃ肩強いんだけど、それはブス島以外誰も知らなかったの。なぜなら一度も守備をしたことがなかったから、プロ野球界で。
え？それでなんで？
あのね、すごいもう大物のあれがあって、バッティングだけ4打席連続ホームランとか打ってるけど、走れないからホームランしか打てないみたいな選手。ただ、そいつが化け物級に肩が強いってことを太鼓以外の誰も知らなくて、バックホームでブーンっていって刺されちゃうの。
なんでそれで守備ついてたんですか、そいつは。
いや、もう治ってたから、その時には怪我なんですってことを誰も知らなかったの。で、ボーンヘッド、その加瀬が、せっかく逆転の勢いをその作る、その、タイムリーで帰ってこようとした時に、もう、なんつうの、もう全然余裕でアウトみたいになっちゃって、これはチームリーダーとしてあまりにも痛いボーンヘッドって言って、ガーンって言った後、もうチームがしょんぼりしちゃって、加瀬がこう、ベンチでうなだれてるとこに、その、キャッチャーの女房の佐世保ってやつが来て、うん、加瀬さん最後まで諦めるのは予想できないでしょみたいな感じに出てくるの。で、そいつが、その後に、その試合用の決定づける最後の逆転スリーランを打つの、バーンって。
佐世保さんが。
佐世保が打って、こう、佐世保やったなって言って、こうやって、みんなで、わーって言ってる時に、佐世保は加瀬の方を向いて、加瀬さんの言う通り、最後まで諦めませんでした。その、しょぼくれてた加瀬が、ナイスバッティンっていう。それがね、超泣けるんで。おじさんがね、もう泣きそうになりながら、ナイスバッティンっていうのがね、俺そのシーン何度見ても泣いちゃうんだよね。あ、超かっこいい。
いや、それだけ聞くとストーリーテリングうまいっすけど。
うまそうでしょ。
でも下手なんですか？
いや、下手。だって勝負しねえんだもん。
勝負しねえ。ちゃんとしてそうだけどな。
いっぱい出てくんだよね。
もっと長編を想定したんじゃないですか。
あー、そうだと思う。
それはそうだね。
そう。っていうので、なんか、しりきれとんぼで終わってるような、あのね、伏線がね、鬼のようにある。
なるほど。
鬼のようにある。けど、野球、プロ野球を生で見てたりとか、あの、バッティングフォームあれかっこいいな、ピッチングフォームかっこいいな、みたいなので見てる人は特にハマると思う。うんうんうん、その一枚絵のかっこよさみたいなので、うわ、めちゃくちゃかっこいいっていうのがあるから、これはぜひね、読んでほしい一本ですね。
実は私ね、今これ、塩原さんに借りてるんですよ。
読んでください。
前回家にあるんです。なんなら私のように。いまだに一巻しか読んでない。
そう、最初ね、きついんで、ギャグ漫画で。
ああ、ね、そう。最初なかなかしんどくて。
結構それあるよね。
進まないんですよ。そこまで早く行かなきゃな。
面白いところまで我慢してってなるよね。
3巻、4巻ぐらいでやっと面白い
から。スラムダンクだって一種それだもんね。
そうなんだよね。早く進まなきゃって思いつつ、いや、女の子ブッサイクじゃないですか。
いや、可愛くなるんですよ。
本当に最初超ブサイクじゃないですか。
先生の格好、女の子どんどん可愛くなってくから、
うん。でも漫画ってそれがあるから面白いよね。どんどんどんどん後期、うわ、可愛くなってるってのもあるし、うん、逆に可愛くなくなることもあるけどね。
うん、あるね。
前の方のエロが好きだった、
うんうんうん。だって、赤木春子だってめちゃくちゃ可愛くなったもんね。
それ超可愛くなった。
うん、確かに。
猫さん超可愛いよね。
可愛い。
フルネームで言うから誰か分かんない。
え？
竹則の妹。そうそうそう。
竹、ちょっとこっち来て座りなさい。お父さんね、ワンコマだけ出てく
る。あれいいよね。
竹って呼ばれてんだ
ちょっとあの、いやでもあの、家族のね、描写が見えるとちょっとなんか、
いいよね。
そうそう、なんだろう。好きだけど、なんか、複雑じゃない。
だから、あの、
赤木は赤木でいてほしい。
赤木って俺、
でもだからこそ赤木なんじゃん。
いや、まあそうなんだけど、
家ではね。
そう、竹って言われてて、あ、こいつもそうか、高校生だったんだと思って。
いや、忘れるよね、あの、
そう、忘れて。
忘れる。
197センチは忘れる。
でもそれがいい、それがいいよ、やっぱり。
うほほーが
ある。あの後ね。でも諦めるんですよ。
なるほど。というわけで僕のおすすめの野球漫画はストッパーブス島、ね、
ストッパーブス島だったか、
ぜひ読んでください。ストッパーブス島に出てくるストッパーブス島のブス島の投げるサークルチェンジがあの有名な松坂大輔の投げてるサークルチェンジの元になってるんです
。96年から2年間か、
そう、98年。松坂はこの漫画を読んで俺もサークルチェンジ投げようって言って覚えたってい
う。え、でも松坂が高校生の時って98年ぐらい、
う
ん、それこそ
違った かな。
いやでも私小学生の時に見たな、松坂の甲子園。
20年前、
うん、2000年ぐらいじゃない、違うかな。
いやいやいや、もうちょい前だと思う。私が小学生の時だったから。
横浜高校で。
98年より前だな多分。
チェンジアップまだ投げなかったんじゃない。
まあそれでってことか、
ね、うん、うん、読んでその後なんじゃない。
そっか、そなんか、ね、松坂なんてもうそういう漫画に出てきてもおかしくなさそうな気がしちゃうけど、その時はまだね、
まだね、
読む側だったんですね。
その漫画で一番フィーチャーされてるのはやっぱイチローだね。
あ
ー、神戸オリックスブルーウェーブのイチローが、うん、その対決がめちゃくちゃ面白い、ブス島とのね。
野球漫画のその実在の人物出てくるのいいっすね。結構野球漫画ある、あの、
ね、多い。
水島新司の漫画でめちゃくちゃあって、
ね、ありますね。
あと昔だからアストロ球団とかサムライジャイアンツとかって結構そういう、まあ、あの、超魔法が飛び交う漫画だけど、特に侍ジャイアンツなんて、あの、長島とかさ、王と対決するんだよ。王に、
レジェンドと、
あの、大回転巻きを
やる。やめろよ、王さんに。
で、王監督が大回転巻きを見て、うわぁ、腕が八本になっとるっていう。
何言わせてんだ。
王にそんなこと言わせん
だよ。当時はやっぱその辺緩かったんだろうね。
世界の
王に。あと、昔の方がなんかさ、そういう漫画とかに出てきちゃいそうな、悪の強い選手とか監督が多かったよね。
江夏とかさ、
そうそう。
清原
扱いやすいよね、なんかね。
カットバス清原くんとか、
そうね、カットバス
清原。ゴジラ松井くんなんていうのはもうもろね、あの二人がやっぱ強かったから、
ね。そう、キャラクターでね。
あと、なんだっけ、田淵くん。
あ
の、石井久一の、
うん、
うん。頑張れ田淵くんとかは、田淵光一が、ね、キャラが強いから、
ね。スポーツマスコミがさ、なんか、もうちょっとキャラクター立てて書いてるみたいな風潮が前にあったかもしれないよね。
あ、ゴジラのことね、わざわざあの長島がゴジラって言ったのをさ、ちゃんと使ってあげるっていうのもさ。
俺だって未だに桑田の顔見ると、あ、松井くんのゴジラ。あ、ゴジラ松井くんの桑田の顔。
悪いことをするやつね。
そうそうそうそう。
嫌味なことをして、シシシシシって笑いながら。
超悪いと
思う。暗えーって言って変な変化球、インチキボールを
する。そうそうそうそう。あのなんかね、で、俺覚えてたけど、清原が改造されて、そのインチキボールやつをやると、胸からマジックハンドが出てきて、どんなボールでも掴んで、トスしてソームランにする。改造手術を受けるって書いてある。だらねえよな。
いや、そのノリ面白いよね。
そう。
面白いね。白い、
実際の人物出てくるの好き
よ。いいよね。面白い。
扱い方がしょうもないよね。
しょうもない。
でも、ちゃんとそれがすごい敵として立ちはだかるとかっていうと、そう、そこのリンクはすごく面白い。実在人物が出てきて。そうそうそう。
すごいやつ、
ね。すげえ好き。
いいですよね。
そうなんだよね。ストッパーブス島もね、いろいろ出てくるんで、私が見た限りまだ。
あの、ロッテが一番出てくるん
で。らしいですね。
読んでください。
全然。
千葉ロッテは、あの、お兄ちゃんの球団だから。お兄ちゃんが所属してるから。
さっき言ってた。
もう、最高のお兄ちゃんが。
え、じゃあロッテは強いの？
ロッテはね、まあまあ、ああ、でも、下位球団だけど、あの、最大のライバルみたいにはなって
る。ああ、じゃあ弱えってことだ。
ブルーウェーブとセーブが強い時代だから。
ああ、まあね。実際的にね、そうだもんね。はいはい。じゃあ、朝越くん。
いや
ご紹介。
これね、一個に決めるのが難しくて。
まあじゃあ、とりあえず。
まず、
はい。
まあ、まず逆境ナインっていう。悩んだのよ。
有名。
下本和彦さんの。
されましたね。
下本和彦さんの逆境ナインっていう。
あ、はいはいはい。
吠えろペンとか、燃えよペンとか。
1回に109点差みたいな感じで。
112対3つくんですよ。主人公が目覚めると。主人公が気絶、あの、まず主人公が腹痛闘士って言うんですけど、まず名前がね。
え、腹痛の闘士？
そう、腹痛闘士。
え？
漫画多分書いてそう。
福浦さんの応援歌よ。
で、これが、すごい逆境になればなるほど実力を発揮するという。
サイヤ人。
そうそうそう。で、ま、その試合があって、主人公気絶しちゃうんですよ。福津投手が。その間にチームメイトが頑張るんですよ。 で、気絶したら目覚めるから112対3になって
さ。コールドにはなってない、ね。
そう。で、そっから、まだいけるって言って、不屈、まだ、これまだいけるんですよ、ここから。で、ここで頑張るんですよ。頑張った結果、チームメイトもめちゃくちゃそれ、不屈投手に乗り移って、頑張るんですよ。その結果、53点まで、
取り返す。
取り返す。53点差まで詰めるんだよ。
まだ全然足りてない。
で、53点差で、9回の裏であると。で、53点差で、まだいけるってなるんだけど、あまりの頑張りすぎで、あの、主人公以外のチームメイトが全員、あの、倒れちゃう。疲労
で。で、オーバーヒートしちゃうんだ。
で、次の打席に立つ奴がいないと。もちろん補欠もいないと。このままだと没収試合になるよ。審判がいる。そこで、豪雨が降ってきて、順延になるのよ。
お
その時に不屈投手で何て言ったと思いますか勝ったって言うんですね。
勝ってはいないよ。70点まだあるから
。そういう思想の持ち主なんですよ。
まだ。
っていうのなんですけど、これは、あの、島本和彦さん本人が野球漫画じゃなくてギャグ漫画ですって言ってるから、これは違うな
と。なるほど。
あー。え、ね、でも待ってて、めっちゃ読んでみたいんだけど。
超面白いよ。大好きですよ。あの、青い方って、うんうんうん、あれの人です。
うんうん、絵はわかる。
そう、超面白い。大好きなんです。で
やばい。
あと、まあ、いろいろあったの。あと、これ全然別の方で、ワンナウツって漫画があって。
あ、
海谷忍さんの。
あれですね、ライア
ーゲーム。そう、ライアーゲーム書いてる人も、ライアーゲームの前の漫画なんだけど、まあ、簡単に言うと、ライアーゲームでやってるようなことをプロ野球でやるってだけですね。
あ、そうなんだ。
あれは、本当に、その、主人公が、あの、まず野球漫画、本人が野球漫画好きなんだけど、野球漫画の全部やってないことをやろうと。まず主人公はピッチャーだけど、剛速球が投げられない。超球が遅い。しかもね、あの、途中からこれ、ネタバレになっちゃうんだけど言うけど、変化球が一切投げてない。
え？
変化球が一切投げられない。まっすぐしか投げない。
え、あんまり速くないまっすぐしか投げられない。
緩急あると。
そう。でも打たれないことを、何かっていうと、打者の精神を読むことに長けてる。
まあまあまあ。
で、それを揺さぶるとか、あとはもうちょっと言うと、うんうん、あの、マスコミを使ったり、
あ、そこまで行
く。そう、やって、その球団のすべてのその、プロ野球ってシステム自体を使って、敵に勝っていくっていう。だからもう本当ライアーゲーム
なの。面白い。
そう。
それ面白い。
すっごいその読み合いがあるで、うんうんうん、その主人公がもう、クソ性格悪い。ありとあらゆる手を使って勝つっていう。うん、
確かに。マスコミ使っちゃっても
ピッチャーが。で、もう、そのファンとかも全部操って。だからね、あの、もっと、あの、すごく、まろやかにしていいやつにすると、アイシールド21になる。
主人公が
そう、アイシールド21の昼間陽一の、もっと、昼間陽一っていう、あの、アイシールド21のあらゆる手を使って勝つって言ってるやつの、もっとあらゆる手を使うのが、
本当に何でも
使うみたいな。そういうことか。
そう。で、いろいろその、なんか、すごい超強い球団のやつがいいんだけど、そいつにわざと打たれまくって、
うん、
で、勝ち癖をつけといて、全然違う球種を次の回に放りまくって、そいつのバッティングフォームをおかしくするとかやるのよ。
ああ、
わざと一試合捨てるとか。
そんなことが。
まあ、でもそうか。長いシーズンだったらね。
そうそうそう。で、それもちゃんとそのシーズンとか連戦とか、一試合勝つとかどうでもいいとか。
うん。そうね。
で、何点差つけられたっていいっていう。別にそれは一勝でしかない
って。まあまあまあまあ、まあ
で。めちゃくちゃ点差つけられて、こいつら最強だぜ。うん、全然余裕だぜって思って、全然違うフォーメーションを組んだりとかっていう。でも、徹底的にやりまくって勝つっていう。
え、それ性格悪いのはその主人公だけなの？
主人公だけど、だんだんチームもそれに対して反発するやつとか、そんなものは野球じゃないっていうやつもいるんだけど、
うん、
それが勝つことで正しさを証明していって。
勝てれば。
そう。で、そういうのによって開花するやつとか。
へぇ。
そう、今まで、その、お前はスポーツマンすぎるって指摘されて、ありとあらゆる手を使ってでもいいっていう風になってことによって、その、野球ってそういうもんなんだって広がりを見せるとかっていう、すごく面白い。
相手の4番になんか、気持ち良くなる薬を売りつけて。
あ、ダメのジャンって漫画です
ね。出して足にさ、入れ墨入れさしてさ、ダイヤモンドのピアスとかつけて。
それ、そういう手も使うの。
じゃあ、そいつのせいだ
った。そいつのせいかもしれない。なんですけど、俺が一番好きなのは、
うん、それじゃねえんだ。
それではなく
て。いや、これも好きなの。でも、
うん、違う
の
や。
でもこれが俺がおすすめしたいのは、でもワンダーズもね、結構みんな読んでると思うのよ。
うん、
まあ、有名だしね。
そう。ペナントレース山田太一の奇跡っていう。
ああ
、山田。ジャンプでやってました。小関浩二さんのヤングマン。
そうですね。有名ですね。
うん。
タイトルが？
そう。ペナントレース山田太一の奇跡。
ははは。
ちなみに奇跡の方は、あの、 あれです。難しいような足辺にあの、
責任の責任。ミラクルじゃん？
足辺に責任の責の方の奇跡ですね。
ああ、はいはい、なるほど、ね。
普通の奇跡と違う。これが、まあ、すごい俺好きで、これあのね、野球漫画で最初に読んだってのもあるんだよね。最初に通読したのがこれで。で、
結構最初の方だけ読んだことあるな。
そう。これも、あの、実在の選手がいろいろ出てくるやつなんだけど、このアストロズっていう、うん、まあ、これ、主人公球団で架空で、あとま、全部実名球団なんだけど、うん、そこに山田太一っていう、昔から子供時代からアストロズっていう球団、昔強かった。うん、今弱小球団、うん。その黄金期のアストロズ見て、いつかここに入って、うん、俺たちが優勝させようって弟と言ってた、うん、兄貴がですね。でも兄貴は全然成長しないの。小学生ぐらいの身長しかない、うん、で頭も悪いの、
ギャグ漫画みたいな風貌なんだよね。
そう、もう
見
た目1人だけ、うん、他の人選手は八頭身なんだけど、それだけあの本当に SD ぐらい、で頭も別に良くない、運動神経も特に良くない、で弟の山田泰治っていうんだけど、うん、
そっちはね、
こいつはもう高校でもうドラフトで巨人からも指名されるような超名投手なんです、は
いはい、スーパースター
が。でドラフトでアストロズに入っちゃう、うん、その時に山田太一と太一の髪が混ざってバーターで太一も一緒にアストロズに捉えちゃうのよ。
へー、
その試験受けてね、テストを受けて、当然受かるような成績じゃないんだけど、太一と間違えて太一もごっちゃになっちゃって、これ多分さっきの髪とあれだなって思って太一も入っちゃうよ、
うんうん、
全くプロ経験もない、うん、使えない選手が、うん、なんだけどあまりにも成長が遅すぎて、成長度が半端ないの。小学生に物を教えるように、次から次へと、プロのいろんな技術を飲み込むことができるって。
へー。
で、成長度が著しくて、使えなかったと思ってた、太一が、いつしかチームの中心選手になってるわけ。で、太一、弟と肩を並べる。しかも、打者でも、ピッチャーでも、どちらでも活躍し始める。二刀流ですよ。
おや、
大谷のように。
そうそうそう。で、あの、中でもよく、ね、使われるキーワードが、スーパーアンポンタンキンっていうのが出てきてね。
出てくるよね。
太一の特性として、めちゃくちゃ頑張るのよ、
うん。
いろんなことができなすぎるから。でも、涙、鼻水を流しながら、全力で、うわーって走ったりするのよ。それを見てると、そのスーパーアンポンタンキンっていうのが、周りにも伝播していくの。で、例えばアメリカで、あの、全然活躍できなくて、放出されて、しょうがねえからやる場所ないから日本の弱小球団でやってるぜっていう外国人が、同じスーパーアンポンタン菌に感染して、同じ顔して走るとか、みんなそれに伝播されてって、めちゃくちゃ頑張ると。
逆漫画みたいな顔になって。
そう。でも、その中で、その、例えば実際の野村、
勝也、
そう、とか落合とかっていうのが、その太一とか太一とかを攻略しようとしていくっていう、全然使えなかったはずの、だから桜木花道がいつしか桜木を封じれば勝てるみたいになるように、太一がチームの中心になってくる。その中で太一が出す魔球があるんですよ。名前が、あの、多分野球漫画史上一番くだらないんですけど、ビリビリボールって。
ダッサ。ビリリ邪魔みたいな。
ね、思った。
全然勝てなくなった太一が、雨の中、なんで勝てないんだって地面に手をバンバンバンバン打つんですよ。で、それで痺れが残った状態で、投げたことによって、パームみたいなの。
パームボールみたいな。
そう。で、パームボール以上に回転がかかっていない。うん、ほぼ無回転のまま飛んでいくので、うん、誰にもわからない変化をするっていう。
ナックルボールみたいな
こと。そうそうそうそうそう。しかも回転がかかってなさすぎるから打球が重すぎて超遅いのにバットをへし折るっていう。当てたとしてもバットをへし折るって超魔球をね。っていう。でもちゃんと魔球ですから。あと2球投げたら使い物にならなくなるって言われるみたいな、こういうテンションに最後になってくるよ。
ありがちだな。
そう。いや、でもちゃんとそういうの全部やってくれるの。
うんうんうん。
ギャグ漫画で、うん。そこがね、すごく。
でもちゃんと熱いんだよね。
そう、すごいいい試合。
ギャグ漫画ではないの？
なんか絵はね、ギャグ漫画。
そう、だし、ギャグ漫画の文法を通ってるんだけど、やってることはちゃんとペナントレースを戦い切ってる。あとね、最終話が超好きなの。最終話のワンシーンが俺も本当に好きで、それはちょっとぜひね、うん、その太一と太二の関係性が、兄弟が最後どういう結論を出すかっていう。
なんか話聞いてる、話聞いてるとさ、太一がすごかった方だよね、最初。太一がさ、太一に焼き餅。
そういうシーンちゃんと出て
きちゃうよね、絶対それは。
で、その。最後スクライドみたいな感じ
喧嘩
最後殴り合ってみんながそうやって見守る中で終わるってこと？いや、でも、まあ、だから太一と太一のこの話の決着がこれしかねえなっていうのを答えを二人が出すんだよね。超それがいいシーンだから、そのね、二人が最後、酒を飲み交わすシーンを、 ぜひ読んでほしい。
これ何巻ぐらいなんですか？
結構あるよね。
結構ある。山田氏何巻だっけ、はい、結構長い。何巻かな、
あの漫画喫茶、
ね、あ、でも14巻か。
そう、結構撤去され始め。
いや、今本当に古本とかもないよ。
前の四股面の元やた編で出てきた、僕が昔働いてた漫画喫茶、山田大臣の奇跡が撤去されそうになって、店長が捨てようかみたいな。いや、ちょっともうちょっと。
あれ、もしかしたらあれだ、山下太郎くんのが有名なのかな。
あー。まあ、そうだ ね。あれ有名だね。
ドリンクバーと同じ松の部がよ
ドリンクバーが撤去される。
危なかった。
ドリンクバーもなくなっちゃって。
山田太一もなくなる。
山田太一、本当俺好きでね。やっぱさ、実際の選手とやるのもいいんですよ。
いいよね。
これいいですよ。これいいですよ。これチャンスでいく。
実際の選手とやるね、面白さってやっぱり、ね、ドカベン面白いですよ。
ああ、そうね。
ドカベンはね、水島先生が好きだから。
あと、俺野球教の歌対ドカベン。ドカベンバーサス野球教の歌ってチャンピオンで一時期やってて、超大好きで。
それ野球教の歌っていうのは
別の漫画
なの。ああ、別の漫画なのね。
水島、スーパーロボット対戦なんだよ。
スーパー水島新人対戦。
野球教の歌は、その東京メッツっていう、その主人公球団がやっぱりパリーグに、
そう、
まあ、セリーグにあって、うん、そうそう、あのよりより50歳のよりよりピッチャーが主人公で岩田
50歳
そう
そう50になってもまだ先発してるとニョホホーって言って投げて、うん、俺まあ、ちっちゃい頃50でピッチャーとかありえねえでゲラゲラ取らせたら山本
マスター
本当に全然ニョホホどころか普通にビシッて投げて
ニョホホではない
すげえ
そう、いわきとかやっぱキャラクターがまだいいよね。
いいね、トノマとかね。
そう。
お、よう、おめえ
って。そうそうそう。あれのさ、
ずらずら。
ドカベンバーサス野球教の歌で、いわきに、乱視用のメガネかけさせて、打たせるってのやるのよ。
あるよね。
で、そう。で、ホームラン打ったんだけど、ドームでやったから、天井に当たるのよ。で、ドームルールで、あれ、なんかドームルールだと、
エンタイトルツーベースだよね。
そう、
ツーベースになるんだ。まさにこの間大谷がやってたけどね。
で、ツーベースになるんだけど、みんなこう抗議するわけじゃん。その今のは絶対ホームランだろうって言うんだけど、
的にね、
そう。そしたら野球家の田監督なんだけどさ、名前が思い出せないけど。
ゴリ？
そう、が、今のはホームランにしてやってくれと。あんな球を、野球史に残る一発をエンタイトルツーベースにはすることはできない。
それ打たれた側ってこと？ああ。
言うのよ。そしたらそれ、岩木が聞いて、そんなことを言われて、そんな男らしい人の、前でルールを変えてくれなんて言えないって言って今気が二塁までしか進まない
だから水島新司出てくる漫画のね、まあ、男らしいキャラってすげえいいんだよ ね、
いいよね、
人情味があってさ、アブさんなんかそれの
アブさん最高、
アブさん最高なんだよ、もうねそういう話しかやらないの、人情話しかやらないから、
だってあれ野球漫画っていうよりも人情話、
酒と人情、
アブさんはプロ野球の話、
あ、そう、あ、南海ホークスの話、
あ、そうなんだ、
そう、南海ホークスでずっと連載してて、結構平成何年かぐらいまでそのアブさんが南海ホークスに所属してたから、普通に大英ホークスになって、
うん、ソ
フトバンクホークスまだいるんだけど、アブさんまだ守ってる、
アブさんって最初デビューした時にすごい遅いってもう言われてたじゃないですか、
そうそう、ね、確かもうおじさんで遅咲きでみたいな、
遅咲きのプロ野球選手としてやるのにソフトバンクホークスまで引っ張るっていう、まだいいんだ
よこいつまだ現役なのみたいな
何歳だよ
そう、すごかったんだよね、
へ
ぇー。アブさんもキャラか、多分一番キャラ立ってんのは、アブさんもね。
アブさんはその高校野球、高校生の時から、のんべえで、お酒の話だから、アブさんって名前、お酒の名前じゃん、アブさんって。で、飲み屋、行きつけの飲み屋の人情話の中にたまに野球が
入って
る感じなんだけど、その高校生の時からのんべえで、最後にさよなら、代打でさよならホームラン打つんだけど、
高校の時にね。
そう、酔っ払いすぎてセカンドベース上でヘルメットの中にゲロ入っちゃった。入ったら、それで飲酒がバレて出場取り消しになっちゃった。
ああ、確かに。
飲まないと唾液に食べないんだ。
そう、酔ってるぐらいがちょうどいい、
水拳、野球版水拳
みたいな、
そうそうそうそう、
打席に立つ前に日本酒を口に含んで、うん、ブワーって酒しぶきを自分のグリップに当てるの、そうするとキュッてしまっていいバットが打つね、そう触れるんですよ
っていうシーンは少ないですよね
少ない
主に飲み屋にいます、
うん、
飲み屋、ああそういうことか、
野球っていうかね、そう、
居酒屋だからトラさんみたいな感じ、
うん、お話をしてくれてるみたいな、
決まりのねカウンターのさ1個だけ L 字になってさ、はいはい、一席余るところあるじゃん、あそこにガーブさんの指定席でそこでずっと飲んでるんだよね
え、それはプロ野球選手現役の時にお話ししてるの、うん、それとも引退してからみたいな、
じゃ
な
く
て、
ずっと現役、ずっと60歳ぐらいの現役、
あ、そっか、
ずっと現役
あー、なるほど。
アブさんも面白いね。あの、水島新司先生が今やってる草野球チームの名前もアブさんっていうチームだ。だ多分アブさんが一番好きなんだと思う。
いや、なんかでもあれすごい水島新司感が俺はあると思う、本当に。
水島先生が一番好きな漫画きっとアブさんなんだ
と思う。男らしいさの、なんて言うんですかね。
看板娘のさっちゃんとね、甘い恋をするんだけどね。ちゃんと30巻ぐらいで結婚するんだよね。うちに来ないか
って、ね。だって長いから長期連載だからそれがいいんだよね。そのキャラクターの成長っていうよりも、なんかそのキャラクターを、ね、一緒にね、見守るんだよ。そう
てか、水島先生のさ、連載って全部なんか長くない？
長いか
も、ね。え、だって、え、アブさんも今、え？
アブさんはもう終わったかな？ソフトバンクで
終わったっていうのが。
5、60巻って言った？
わかんない。めちゃくちゃ出てる。
で、だってドカベンなんてもうなんかさ。
ドカベンも大甲子園まで続いてるから、めちゃくちゃ出てるね。
あれしかも何々編、何々編みたいな。
あ、その後ね、スーパースター編とかプロ野球編とかもあるし。ね、
え、ドカベンってまだやってんの？
わかんない。
ね、ちなみにアブさんが日本で最も長く連載がついたスポーツ漫画だと。
お
ー。だから逆に言うと完結しないとそれはデータとして残らないけど、でもそうだね。
へぇー。
すごいっすよ。だって1973年から2014年までですからね。
2014年、
うん、
すげえ最近までやってたの。
そう
だって俺読んでたのはお父さんが買ってたやつを読んでたの。
まあでありますよね。
がまだ一昨年までやってたってこと。
でもね、全107巻。
ああ、すご
い。で976話。
すごいね。
これこち亀があるからちょっと数値が分かんないんだけど、うん、そう、ね、そう、すごいこと
です。すごいよね。だって2回球団が変わってってことでしょ。ダイエーになってソフトバンクになって
るから。だって普通さ、そのずーっとやってるお話ってそのこち亀もそうだし、例えばちびまる子ちゃんとかサザエさん的なものってさ、
時が進まない
けど、ね、そう進まないけど、野球は絶対進むじゃん。
大谷選手は変わってるから。
2009年に引退してます。
あ、してんだ。
62歳で引退してます。
あ、だけどその
後、その後王冠。王会長の、うん、ホークスの会長の王さんの強い希望で、二軍の助監督として、球団に復帰し、
なるほどね。
その後話が続いてます、まだ。
そういうこと
だ。逆に言うと、監督になってから5年続いてます。
結構すごいね。まあ、人情話とかが多いからできることだよね。
そうね。
自分がプレイヤーじゃなくても、
そうそう
そう。そうね、そうね、そうね、そうね。なるほど。
スランプに陥った時のね、話とかすげえんだ。なんか、うまい酒を探しに行ったりとかしてね、それスランプの脱出のきっかけを、なんか、掴んだりする。こんな澄んだ水の、で、美味しいお酒が作られるのか。なるほど。なんか、バッティングがそれで戻ったりする。
大人になってから読むと面白そうだね。
うん、でも、すごいですよ。だってやっぱり、本拠地が移転したり、DH 制が導入されたりっていうのを全部経験してる。ね、
あ、漫画。
全部経験してる、
これ。一緒に。
そうそうそう
そう。
それのために、こう、アブさんがそれに対応する。
対応していく。
いや、すごい
歴史です。
最初の頃とか野村克也と一緒にプレイしてた、ね。南海ホークスだから。
だけど、もう2009年とかになったら、もう、もうね。
どんどんこいつまだ前回
まだ立ってるんかい、
う
ん、
もうだって、イチローもとっくにメジャー行ってるわ、みたいな感じになっちゃうもんね。
もともと代打やで、代打しかやんないの。
うんうんうん、うん。
守備はしない人なの。
はいはい。
で、もうここぞという時に出てきて、でも代打の打率は結構いいみたいな、3割以上はあるみたいな感じで、それがまたいいんだよね。1試合に1回しか出てこない感じが。
すごいね、なんかそれが2014年までやってるっていう、なんかそのタイムスリップ感ある意味。
ある。アブさんめちゃくちゃあるね。
だって、やっぱそれって1970年とか80年のかっこいい男じゃん。
う
ん、
そうだね。
それがずーっとやってるってなんか、
すごいよね、
一緒に年取ってるって、すごいよね。
いやー、アブさんはね、面白いから、全然、全然どっから読んでも単発読めるからね。
でも、確かに、ドカベンも私、うちになぜか3冊ぐらいあるんですけど、うん、プロ野球編の、しかもなんか、うん、ロッテと戦ってるっていうか、うん、ところ。そこと、いきなり読んでもね、結構面白かった。
読めるんね、全然読めるんだよ。
面白かった。それは確かにあるかもしれない。
漫画はそこがいいですよね。
いやー、読みたいなー、漫画。
ぜひぜひ。この辺
は、
まあ、なんかね、若いって言ったら、若いって言ったらあれだけど、
うん、
最近はその、大きく振りかぶってとかさ、
ダイヤのエースとか、ね。
ダイヤのエースとかさ、まあ、
メジャーとかも、
メジャー、
メジャー、長期
の
サイボル
とかもさ、とかをさ、今もやってるけど、まあそういうのは我々が進めなくても、全然有名な漫画だから。
野球漫画って昔からあるからね、本当に。
もう一個いい？これ、実はすごい巨人の星っていう。
あ、
実はすごい巨人の星。
あのね、巨人の星を、これ俺、巨人の星はね、あんま、みんな何となく知ってるじゃん。うん、俺も、まあ見て、アニメ見て、なんだこれやと思うぐらいじゃん。うん、あの、家の壁からさ、うん、壁にさ、ボールのさ、俺ができるのはこのぐらいだって言ってさ、星島がこいつさ、あの、木とね、キャッチボールをするんだよ、ね、
うん。穴の外、家の外に木があって、
うん、
木にカツンって当たったのが全く同じ。
壁の、ボール一個分の穴にこうやって、それをこうやってやる。
はいはいはいはい。
それが確かに長島がね、それを見て、こいつって言って、こいつって言って、
そそうだ
で、木の間にバット、どこから出したかわからないけど、バットを持って打とうとするっていう。
バットどこにあったんだ。
そうっていうシーンがある。まあそういうとんでもがあるじゃん。でこれをあるその評論家が実は巨人の星は推理漫画であると、うん、推理ものとしてミステリーとして読むとすごいってことを言い出して、あの要するに消える魔球ですよ、うん、大リーグボール2号を解き明かすところが推理ものとして完璧であるってことを捉えて、
う
ん
う
ん
う
ん、
なぜだっていうのがね、
そう確かにその目線で読むと超面白い、うん、要するにみんな消える魔球ってまず現象があるわけじゃん、うん、ボールが消えるわけがないと、
う
ん、
まあまあ、
で消える魔球ってのはそのじゃあそのコースでバットを振れば、うん、消えるも何も打てるはずだと思う。
はいはいはいはい。
で、花形とかが、うん、振るんですよ、
うん。
当たらないと、
うん。
そんなわけがないと。
うん、
って言って、一個ずつ検証していくの。
うん、
消える巻きを投げさせて、
うん。
で、この、こういう条件なんじゃないか。こういう条件なんじゃないかっていうのを、仮説を、仮説をかけ立てて、それを実践して失敗していくと。
うん、
で、ある日ね、あの、面白いのが、雨の日には、投げてないっていうデータを見つかるわけですよ。
まさかって。砂がかか
ってる。雨の日には、うん、そう、ダイヤルボールにも投げてないっていうデータが出てくる。
下が濡れてる
時。だからそれデータを出すわけよ。
うんうん、
雨の日にはなぜか使ってない、うん。で、これは何か水に弱いはずであるって、うん、原因はわからないけどね、
うんうん。
って言って花形が頭から水をかぶってから打席に出すんですよ。
うん、
で、さあどう出るって、こういうの。こういうのが続くわけ。
は
ぁ。いろんなことをやって。
で、結局、まあ、あの、砂ぼこりで ね、隠す。
有名な、シューマってものすごく足を振り上げるじゃん。
うんうんうん。
で、砂ぼこりをバーって舞うっていうよく投球フォームを、あれがかっこいいからやってるんじゃなくて、その砂ぼこりによってボールの軌道を消しつつ、で、ボールがね、あの、親父の魔装球とね、同じ。あのね、親父の星一徹の必殺技が、相手の打者に、あ、ランナーに直接ボールをぶつけるみたいな、コースで投げると。送球をね、
はいはいはいはい。
で、ランナーがひるむと。ひるむと、ランナーを避けるように、ボールがやって、相手の、あの、仲間のグラブに収まるっていう。魔送球っていう。
何それ
のが必殺技だ。それを、その回転を、要するに難しいけど、こう、扇形っていうかね、扇形の子みたいな感じ。円の子みたいな形で、ボールが、うん、つまりフォークみたいに一回落ちた後、うん、上がって、くるっていう魔球を投げてて、それを砂ぼこりで消すことによって、
うんうんうん、
水を吸って消えたように見せるっていうのがあるの、それが解き明かされるまでの過程が超面白い。
うん、ちゃんと解き明かされるんだ。
そう。
なんかそれはもうそういう魔法みたいなものとして描かれてるんだと思ってた。
じゃなくて
消えちゃうっていう。
で、実際そういう消える負けもあったのよ。消える負けって別に確か巨人の星がね、初出じゃないんだよ。
あ
でも、それに、今までその、魔球っていうものが、いろいろ、例えば、大回転魔球とか、ハイジャンプ魔球とか、分身魔球とか、いろいろあるじゃないですか。ふざけたのがいっぱいあるじゃないですか。名前忘れたけど、ボールが、こうやって投げていくと、皮がめくれて、蝶々になって羽ばたいていくって魔球が、なんかあったんですよ。
すごい。
覚えてないけど、何の魔球。俺、それ見たことあって、衝撃受けたんですけど。そういうのがある中、ちゃんと、まあ、もちろん、とんでもだけど、
一応、
そこにそう、
根拠をつけて。
やってる。で、それを解き明かしていくって過程を楽しむ漫画。
三号もね、あのバットを避けるボールもね、
そうそうそう、
最後アンダースローになっちゃうんで、
肩が壊してね、
肩壊してめちゃくちゃふんわりした球しか投げれないアンダースロー、
球質が軽いっていう、
そう、でそれがポワって投げるとどんなバッターが打とうとしてもバットが近づくとボールがスッて避ける球になっちゃうっていうのがそれはね、スイングがプロの選手はスイングが速いからその風圧でボールがふわって、
え、なんやねんそれ、ボール軽
い、これもすごくて、もともとあの表紙ヒューマって球質が軽いって弱点をもうずっと振られてるの。
あ、
だからどんなに当てさえすれば長打になってしまうっていう。
うんうんうんうん、
だから当たらない球にしようっつって大リーグボール2号とかかかるのよ。で、それが肩を壊した時、その球質が軽いという弱点が最終的には大リーグボール3号という最強の脇を生み出すっていう。
ちゃんと繋がって
る。実はちゃんとしてるの、ここ。
はい、そうだ、
そうね。
悲しいん
だ。で、肩壊してね、最後。だから。
めちゃくちゃな話なのかなって、思いがちだけどね。いや、
めちゃくちゃなんだけど。
めちゃくちゃな話は多分、砂漠の野球部が一番。砂漠の野球部の主人公が、1年、高校生で1年で30センチぐらい身長が伸びちゃって、もうピッチングオフが投げれなくて、ボロボロでなんか、ぐにゃぐにゃになって、
砂漠の野球部って。
あ、クソ漫画だから。敵チームに、あの、TRF っていうキャラ クター出てきて、もうあのドレッドヘアにサングラスの4番打者が出てきて、そいつの TRF なんて何でだっけと、田中リチャード藤尾。
え、田中リチャード
藤尾。ってやつが出てくるっていうクソ漫画があるけど、それは読まなくていい。
じゃあ、それはいいや。
野球漫画ね。
オアシス高校。
いやー、面白かった。これでもね、私今一番読んでみたいのはワンナウツだ
ね。ああ、でもワンナウツすげえ面白い。
面白そう。そう、
野球を違うさ視点でさ、切り取るっていうのはね、うん、グラゼニ。
グラゼニだよね。
あ、グラゼニ、ね。
グラゼニも大好き。
グラゼニってまだやってる？
やってるはず。
なんか結構。
いや、グラゼニも面白い。
あれ面白い。お
金ね、超面白い。
あの、年俸とかそういうお金の話ばっかりするのがね、
うんうん、
ね、
そうそうそう。あの、裏方の話がさ、多いじゃん。うん、それ、その野球に関わる。うん、そこも面白いよね。ね、
有名球団、一番伝統のある球団の監督は、そこの生え抜きの選手しか監督になれないみたいなとかさ、
うん、
ジャイアンツを
踏
襲してそういう話とかたくさん出てくるの。うんうん、その解説者になるか指導者になるか、ここが分かれ道みたいな。
そうそうそう、あるよね。その、キャリアが行っちゃった選手が、この後の何年間かで、この後のいくら儲かるかが決まるっていう、うん、
そういうのが、ね、出てきて、ね、面白い。あれはめちゃくちゃ面白いね。
勝つとかじゃないっていう、ね、うん、生き残るための野球って、
何回セットアッパーとして登板すれば何万円ぐらい査定が出るかみたいなとか、これは1個大事なとこで三振を取ったから査定が強くなるぞみたいなとか、そういうの、そういう話ばっかするの。
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ面白いよあれ。
でちょっとそういうの考えそうだよね、実際のプロ野球選手もさ。
まあ、実際そうだと思う。
その
優勝貢献だとかはすごくやっぱボーナスがつくし。
そう。その勝つとか負けるとか、チームのためとかじゃなくて、うんうん、生活のための野球ってあれはすごい面白い。
全員で表すのは面白いよね。グラゼニ面白いと思う。
グラゼニもすごい面白い。
いやどうしたらいい、漫画喫茶に行ったらいい。
でもね、野球漫画やっぱり長いってのがね。
長いね。
長いんだ
よ
ね。
満喫買うのもお金かかっちゃうよ。買うか。
いやでも山田太一の奇跡14巻だったら俺すごい長いイメージがあって。
14巻だったらね。
そう、いけるな。
そうね、そんぐらいの。
ワンナウツ何巻ぐらいだっけな。
え、そんなにでも長くない。
ワンナウツ長くない。
私もかつて漫画喫茶で働いていたことがあるから、なんとなくわかる。そんなに長くなかった。
で、ワンナウツもうワンシーズンの話だから。
ああ。
その、そうそうそうそう。
喫茶コーナーのない漫画だったら、
やだにあるからね、
あそこ。喫茶
も、でも、撤去されちゃってるから。
ああ、そうね。野球漫画捨てられちゃう。
でもワンナウツはあるじゃん。
ワンナウツはあるかも。
ワンナウツはあるかもね。いや、でも俺本当にね、ライアーゲームより好きなの。あ、20巻、全。
ああ、まあまあだね。でも20巻ぐらいなら頑張れるね。
そう。
最近ね、野球漫画があんまりなんか元気ないような感じするから、ちょっと。
まあ、サッカーとかの方がね、あ
るし。そうなの、サッカー漫画人気
だよ。でもあんまスポーツ漫画、まあサンデーはまだやってるけどね。そう、サンデーはやっぱり強い。ジャンプでやってないからね。
そうだね、ジャンプ野球
漫画やってないね。やってないんだ。
ジャンプ、わかんない。でも、すぐ打ち切られちゃったのとか歩くと多分ミスターフルスイングまで遡るんじゃない？
そんなに遡る。
でもミスフルとさ、あの、ルーキーズって同じぐらいじゃなかったっけ？結構。
いや。
かぶってない？
どうだろう。
でも、わかんない。最後の方かぶってるかもしれない。
うん、どっかかぶってる気がする。あっちの方が後か。
幕張は？
いやいや、めちゃめちゃ前ですよ。幕張めちゃめちゃ昔です。
ミスルはすごい人気あったよね。
人気だったね。
楽屋グイスも野球漫画だったね。そういえば。楽屋グイスはちゃんと野球やってたね。
あ、野球漫画ね。
まだまだたくさん
いっぱいありそう。俺も読ん
で。いっぱいありすぎて。
よかったらね、リスナーの方のおすすめ野球、
うん、あ、ぜひ。
そうね。
教えてください。なんかコメントとか、ツイッターとかで。
これ面白い。
あ、でもアストロ球団とかの話、誰かしたら。
そうだね。
そう。人が死ぬ野球漫画ね。ファールボール当たって死んでるって。
めちゃめちゃ気になるんだけ
ど。すごい。
そう、外野手が外野手投げちゃうやつとかね。
そうそう。
え、外野手、外野手投げ
る
の？
投げると取れるじゃん。なんか
空中
だと。そういうことか。
ホームランボール取れる。
そういう意味か。へぇー。
あとあの、敵のバッターが、あの、人を殺す滑り強かげてるやつがいて、
打ち返して
。怖いよ。
打ち返すのよ。あの、うん、ピッチャー返しが得意技なのよ、
うん。
ピッチャー返しで何人殺してるやつなんだけど、そいつに対してピッチャーが、どういう特攻するか。そういう対、そいつを得。ヤバホックで、でかいバルターを背中に打ち付けまくる。で、防御力を鍛えるのよ。ピッチャー返し飛んできても背中を向けて防御するっていう。そう、避けるとかじゃねえんだっていう。
アウトになるから取れよ。
確かに。
いや、取れない。ちなみに、あの、確かその敵チームのボスが、あの、尊敬する人物がヒトラーなんですよ。
それも乱暴だな。
で、
人殺しが好き
で、チームの仲間にフューラーって呼ばせてるんですよ。
もうめちゃくちゃ
だな。アストロケーター最高です。
乱暴だな、そのこじつけ。
この辺も野球漫画じゃないですよね。バトル漫画。
バトル漫画。アストロ球団と。
球団。
メモメモ、うん。はい、じゃあ、いやー、ちょっと、 なんだろうね、どれも面白そうだったわ。
ミラクルジャイアンツドームくんもちょっと気にしといてね。
それは面白いの？
いや、面白くはないか。
面白くないんかい。
ちっちゃい頃好きだったけど。
ああ。
アイアンリーガーも入れと
る。アイアンリーガー。
疾風アイアンリーガーも入
れとる。でも俺はあれはゲームのイメージなんですよ。あの、ベルトアクションゲームあったじゃないですか。あの、駄菓子屋にありませんでした、ゲーム。ファイナルファイトみたいなゲームあって。
ああ。
似合ってたんですよ。俺それで知って、アイアンリーガー。
野球やらない。
そう、敵をボコボコにしてます。
野球しない。全然野球しない。
はい。野球の話してたら、はい、富坂さんが眠ってしまいました。
富坂だから言ってる。漫画は本当に、あの、烈火の炎と、幽遊白書しか知らないんで。
あと、サムライディーパー。
まあいいんだけどさ、別に全然いいんだけど。でもちょっと今日は大事なお知らせがあるから、はい、ちょっと目覚めてほしい、
ね。あの、サムライディーパー今日がなんとね。
え？
今日がなんと、
なんとサムライディーパー今日が
自作が、
自作が
書いているとのこと。
いや、俺結構書いてるよ。
いや、書いてる書いてる、その後も書いてる。学園、学園ものみたいなの書いてたよね。
ベニトラ学園みたいな。
ベニトラに引っ張られすぎる。
ベニトラ大好き。
いや、俺、シュゴラさんのモノマネで一番好きなベニトラだから。
誰にも伝わらないから。
そう、僕のクゾより俺、ベニトラの方が好きです。
それもそれだね。
ちょっと磨いとくわ。
サムライディーパー今日は私はホタルが好きです。
ガチのやつ。
ホタル大好きだった。はい。
ホタルってあれだ。
警告。あの、ご妖精の、あの、火のやつ。
待て待て、あの、もう出てくるね、出てくる、今、ご妖精っていうの
を、ワードがやばい。
今、頭の中で変化した。そう、おー、やべえ、もうやべえ。
ワードがやばい
ですな。
思い出した。
で、今度、サムライディーパー協会をやります。
サムライディーパー協会
じゃあ、ノーサムライディーパー協ノーライフル。
え、うちでやんの？
ノーライフル。
別枠でやろ？それは。
それは差し飲みとかでやってくれる。
差し飲み？
新兵かと思ったら、ジョーカーで
した。いや、もういい。
うるせえ、ちょっとレッカーのほら混ぜんな。
妻の量の
差し飲みでやって。いや、そこではやんないだろ、だから。はい、じゃあ、そんな感じで、ちょっと野球の話は終わり。はいはい、じゃあ、大事なお知らせ。
はい。
はい。我々アガリスクエンターテインメントの、はい、次回公演、時をかける稽古場 2.0 のチケットが、はい、なんと明日
発売。
あ、そうね。
今日は1月13日の金曜、13日の金曜日です。
あ、そうだ。
はい。
本当だ。
今年最初の13日の金曜日です。
いよいよ発売します。
明日。明日チケット発売になります。
長らくお待たせしました。
はい。
そうだね。
そうなんですよ。
コントレックスとかで先にやれとかはした
り、うん。そう。
先行販売はしたけど。
コントレックスでね、先行販売。
なんか。ずっとチケット発売の話をしているだけで、うん、全然言ってなかった、
ね。そう、私たちがずっと話してるだけで。いよいよそうなんですよ。皆さん覚えてますか？みんな忘れてんじゃないかと思ってね、私はちょっとドキドキしてるんですよ。こんなもう、アガリスクのことなんか忘れちゃってんじゃないかみたいな。そんなことないですよね。そんなことないです。はい。こちら、東京公演が3月22日から28日まで、下北沢の駅前劇場で、
よ
っやります。そして、京都公演が4月4日の4月9日まで、開花という市場、カラスマのあたりですかね、にあるスペースでやります。はい。こちら、どうですか、富坂さん。
そうですね。
無茶ぶり。
今日稽古したんだけど、
今日も稽古でした。
時をかける稽古場の、はい、初演の中盤ぐらい、真ん中よりちょっと前ぐらいのシーンを、
うん、
新しいキャストとか新しいキャラクター混ぜながらやってみたんですけど、
はいはい、
あそこ超楽しいね。
楽しい。
カラオケとしてすごくね、楽しんじゃって。
どういうこと？カラオケって
なんていうの？カラオケを楽しむかのようにさ、演劇のさ、
うんうん、
このシーンやってみるとまあ楽しいみたいなさ、
ああまあ歌ってみると楽しいみたいな、
歌ってみると楽しいみたいな感じがすごく、ほうほうほう
ほう、へえそうなんだ、
うん、なんか普通、うん、いやこれ止めた方がいいんだけどもうちょい見たいからもうちょい流してみたいなのがあったね、
もう解きかけはなんか割と楽しい感じだなって前編、
うん、
ここしんどいなみたいなのはあんましなかったないなって思いますけどね、うん、あそこ楽しいんだ。
時かけの前半俺すごい好きだからさ。
そうね。前半面白いですね。
とはいえ前半もちょっと変わるんですけど。
まあまあまあまあ、もちろんもちろん。
今回はあれですね、あのチケットの発売のことでチケットの話をすると、
は
い。ろいろと変わってるじゃないですか。
チケットの体型が ね。今まで結構一緒で。
新しい犬種っていうか、
犬種
聞いたことないやつ。
2つほど。
そうね。
不合席。
ね。
特典付き。
イエス。
っていうのが。
と、ペア料金。
ペア料金。5000円。とありますけど、ペア料金ね、これやろうつって今回、うん、ついにやれることになって、
割引ではなく研修なんで、うん、あのあらかじめペアって申し込んでいただかないと適用できない
ダメなんだけど、
ちょっとそこだけ注意なのですが、
あのすごい安いです
5000円っていう、ね、
これだいぶ破格な感じですけど、
来賓見割り 使うより安い場合があります、
うん、なので大貧民使うんだったら誰か連れてきてペアにするといいよっていう、うん、安いよっていう感じの、
まあ、席も埋まるよ
私たちの気持ちもね、うん、嬉しいっていう不合席っていうのは特典何がつくんですか？
はい、製本された、うん、カチッと製本した上演台本、
はいはいはいはいはい、
とあと希望するキャストのピンの舞台写真、
お写真が
サイン付き、
はいはいはい、ついたり、あとちょっといい席、
そうですね、前方の中央の
見やすい、
うん、あの駅前劇場って結構席がたくさんありまして、多分席によって見え方が全然違うんですよね。
そうね。
なんで我々が見て一番まあ真ん中の前の方でいい席だろうな
良さげな
ところを、
はいはい、キープして
キープしておきますでこれあれ5000なんですけど、
うん、
台本をつけて写真とかを舞台写真、
うん、
買ったりとかすると、
うん、
多分5000円とかになっちゃうので、
ああ普通の一般料金で入ってね、そうだよね、
単品で買っていくとそのぐらいになっちゃうので、
だから台本をもう買おうと思ってる人はもうこっちやった方が安いですよみたいなね。
そうなんです。
台本っていうのはなんか今までのグッズの台本よりもちょっとだいぶいいものっていうか、
結構おかげさまで台本皆さん、
そうですね、毎公演割とね、
はい、もうちゃんと印刷所に出して、
はいはいはい、
がっちり戯曲として製本して、
はい、
なんかパンフレットっぽいというか
今までアガリスクフォトブックとかやってますけど、それともまたちょっと違うけど、
陶板をちょっと豪華にするみたいな、
あ、
を持たせた大上演台本、
あ、はいはいはいはい、
なんかね、他にもいろいろ台本以外のコンテンツもつけられたらとは思うのですが、ちょっと検討中です。
まあ現状台本ってことで、はい、
ガチッと製本した、
はいはい、
戯曲って感じの台本、
なんか かっこいい感じになるんじゃないですかね、きっとね。
あ、ちなみに、
うん、
アガリスクどうせ台本後で変わるんでしょっていう人いるかもしれません。
はい
はい、あのギリギリまでいろいろ台本いじくったりっていうことは結構あるんですけど、
はい、
だからなっていう人に一個伝えるならば、ちゃんと最新版がダウンロードできる QR コードついてるんです。
そこかい。いや何言うのかと思ったわ今。
俺これあると思うんだよ。あのさ、なんつうの？今ってさ、ゲームとかだってさ、途中でさ、そのアップデートって言ってさ、調整を入れたりするのが普通になってるわけね。
そうだね。
オンラインアップデートって普通わけじゃん。どんどんどんどんゲームっていうのはその、
パッチ的
な。そうそうそう。だってカードゲームだって、マジック・ザ・ギャザリングとか、毎年毎年新しいシリーズ出して今までの使える更新してくるでしょ？演劇でそれがダメな、あれはないんだから。
うん。
ね、
台本が載ってるのに台本をダウンロードする QR コードもついているっていう、
まあ、そもそも別に上演したそのセリフとさ戯曲が必ずしも、うん、一緒じゃ、まあね、必要はないからね。うんうん、まあそれはでも面白いっちゃ面白いんじゃないですか。
普通にデータと紙と両方欲しいっていうのはあるからね、
うん、
結局紙でもらったってデータが欲しいのもあるし、
データの方
が、そうそうそう、うん、両方ついてくるんだったらそれでいいんじゃないでしょうか、
うんうん、
みたいな感じの
ことをやろうと、
いろいろついている
豪華
な席、
はいはい、
で不合席とペア料金、これがどちらも5000円なんですね。
はいはい、
なんで皆様にぜひお友達を誘っていただくか、
うん、
せっかくだからこの際不合席にチャレンジ
いい席
とか
取ってみようかなみたいな、
していただけると我々的にはとても助かりますっていう。
そうそうそうそうそう、そうとね、
はい、
頑張りたい、
ね、
頑張りたい公演。
あのさ、いやびっくりしたんだけどさ、
ん、
東京公演10ステージ、まあ結構駅前劇場って大きいじゃない。
はい、
で京都公演9ステージってさ、
はい、
19ステージもやるんだよね。
そうね。
大変だよねっていうね。頑張らないとっていう。
東京公演と京都公演で、まあ劇場のサイズとかは変わるけど、まあ、回数的には1回しか違わないので、規模そんな変わんないっていう。ね。なかなか大変ですわよとか言って。
客観的に見ると、え、アガリスク大丈夫かみたいな。
え？
ところもあります。
だからいろいろ検証増やしたんでしょ？
まあ少なくともあれですよね。ペアで、いろいろとさ、ペア料金とかで、
うん、
ぜひ、知らない人、アガリスク見たことない人とか最近見てないって人をぜひちょっと、
アガリスク見たことない人にぜひ来てほしいですね。
そう、パンフとかね、
もし、
そう
作ったのも、うん、それでもそれだし、
劇団パンフレットっていうのを作って皆様に配布したい。
配布場所ちょっと更新してますよ。
あ、
あ、
わかりました。そういうのもじゃあまたね、
あ、そうだ、
きちんとお知らせしつつ、うん、ぜひ置いてある場所に取りに行ったりして。うんうん、見てください。
多分初見のお客さんに一番 フラッと来てフラッと楽しんでもらうのが、いう作品で言ったら、時かけが一番おすすめなんじゃないかって
実は、ね。アガリスクのね。うん。うん、でもわかる、それは。
すごく演劇っぽい演劇だなと、この間見返して思った。
演劇っぽい演劇
なんか、うん、アガリスク作品ってすごく演劇を感じるっていう。演劇じゃできない遊びとか、そういうのがふんだんじゃない。演劇っぽいなって思った、見てて。ピンとこねえか。
他との差異がそこまで。
ああ。フィクション度が高いからかな。
ああ、まあ、タイムマシンがある
し、ね。私、で、演劇でしかその嘘か、演劇の嘘というのをすごく使っていると思う。
ああ。
うん。七人ワイフとは森子それなんだけど。でも、その中でも特にそれが強いかなって思った。
なんか、バックステージものとか、こう演劇の中身書くみたいになるとさ、なんか知らん人から見ると、なんかちょっと何遠い世界じゃないけど、うん、みたいな感じかなと思ったけど。
知らんがなっていうね、感想がね、うん、思われがちなんだけど。
だけどなんか、結構、初演見に来てくれた人の感想とか聞くと、別に、それは何にもなかった
ね。確かにね。意外と。
あれじゃない、タイムマシンっていうさ、
うん、
多分、まあ、出演者とお客さんが持っている情報が一緒なんだよ、うん、タイムマシンの。
うん、私なんか感覚もすごい近いですよね。ここに出てくる人たちも、まあなんていうか。
だからお客さんが、うん、なんていうんだろう、思いつくことは全部思いつけるじゃん、中の人たちも。
うん、
そこら辺の情報が多分均等で、
うん、平
等なんだよね。
あとね、演劇っていうテーマっていうものになると、内側にこもりづらく、うん、こもりやすくなっちゃうけど、自分たちがやってることだと、
うん。
あのね、タイムマシンっていうのはね、絶対に客観的視点になるから、そこは。いろんな視点を持たせるための道具だから、
なるほど、
もう内面に潜りようがないんだよね、タイムマシンってものがある時点で。うんうん、
なるほどね。
とか平行世界とか行っちゃってる時点で、絶対にそのね、
その世界で話
す、そうそうそう、
そのレベルで話して
る、ね、そう、広い視野を持たざるを得ない設定になってるから、潜りようがない。
なるほど。
おはんおはんが
突然 Windows の音が聞こえてしまいましたか？
終わりに近づいた中でやっと
Windows 的にもだいぶ懐かしい音で、
セブンか。
そうかもしれない。はい、という感じで。明日の、お昼の12時にチケットが発売になりますので、うん、ぜひぜひ皆様、お早めにチケットの方をゲットして、大秘密割引っていう、受付で大秘密ですって言うと安くなるっていう割引のシステムは、2月22日までに、
ね、
事前生産、
はい、
しないといけないので、
そうなんです。
まあ、それで買いたいなって思ってる方とかはちょっとお早めにご検討いただいたり、
はいはい、急がなきゃ案件としては、
急がなきゃ案件、
不合席、前方の中央のブロックの指定なので、
う
ん、席がそんなに多くないんですよ。
実は
なので、まあ、駅前劇場で10ステージってキャパシティとしては結構あるんですけど、不合席自体の数はそんなない。
ふむふむ、
各回結構少ないので、
うん、
もし狙ってる方は
そうね。
お早めにお願いします。
なんか混んじゃう回とかもありそうだしね。土日とか、そこら辺とかもね。もしかしたら早めになくなっちゃうかもしれないので、ぜひぜひお早めにご検討いただければと思います。はい。じゃそんな感じで、お知らせの方は、じゃあ私優しいからちゃんと劇団員のお知らせしてあげるね、また。
偉いな。
偉いでしょ？
偉いな。嘘言えばいいんじゃない？ここで
言っちゃうか。なんでだよ。
シムユウコさんが1月、
お肉食べ祭り。
1月18日から29日まで、山田野村、山田くんのですか、
山田くん座布団持ってって。
山田くんの。
まだ演劇始めたんですか
急に。
山田くんのやつに出ます。
誰なんだ、山田くん誰ですか。
いや、あの
最終的解決でヘルマンをやっていた山田健太郎くんのね、
もじゃもじゃの
そうそうそう
ヒゲの
出まして、で A チームの方に出るのかな。
そうそうそうそう。
1月18日の
なんだっけ、村おこし、あれ、
そうです、村おこしです、
合ってます、そうそう、うん、っていうやつですね。
村おこし公演
ツーバージョンなんですね、うん、なんか A の方に出るみたいですね。
フライヤーはツアーの量が作りました
。あ、そうそうそう、あのクロスワードパズルみたいな、
かなので、
はいはい、アガリスク色が、
アガリスク色がすごく
少し強い。それで、その妻野くんが1月19日から29日まで、花園っていう二十歳の国のラグビーのやつに出ます。これも2バージョンだ。
こっちはレッドに
出るのかな？レッド。赤い方。
不良じゃない方。
童貞の方。
だここでブルーと B を見に行くお客さんがこれ聞いてたからいたらすごいよね。避けて。
ああ、そういうことね。
どうしても、
シムが出てない
方、どうしても日程合わない人もいるかもしれない。
出ない方。
いや、どっちもステージ数なかなか多いですからね。
うん。
ね、ロングランっすよね。
でも、あえてです。
あの、都合があったらぜひぜひ見に行ってあげてください。はい。じゃあ、来週のモリエンテスラジオは1月20日。金曜日、朝学校したゲットの予習すら我にあり。なんかやること決まってんですか？
あ、ね、あの、ツイッターでね、次何やったらいいですかっていう投票をね、やってね。ああで、結構ね、まあ、大差でもないけど、結構の差がついてね、あの、時をかける少女に。
ほうほう。
ありましたね。
じゃあ、それについてやる
といいですね。
そう、でもなんかやっぱり、ね、有名作の方があるんだね。
まあまあまあ、そうじゃない。
う
ん、
そう。
だ起こす。
いつ、おこそ村じゃなかった。
村おこしじゃなかった。
山根の村おこし。
ごめんなさい。大変失礼いたしました。
公園のなんとか
っていう村ではあるけど。
あのタイトルはおこし。
これ、おこしでいいのかな？今日、興奮の項で。でも多分読みがない場合もあるから
ね。すごい失礼で。本当にごめんなさい。い
や、確かね、あの、冠に村おこし公園っていうのがついてんだよ。
うん。
でもタイトルは村おこしじゃない。
違う。村おこしじゃないです。
で次回予習するは割にありは、起こしではありません、
ね。すいません。ごめんなさい。
時をかける。
時をかける。
そうね。
まあ、どちらにしろぜひ、お越しくださいということ
で、
ね。
はい。
はい。ああ。
いや、起こしでしょ。多分これは。まあいいや。
起こしですね。
はい。
そうですね。村起こしと読ませてます
からね。はい。それで、次回のノーベースボールノーライフは、2月10日金曜日です。何やるかは決まってません。
まだ始まってない。
あれ、
うん、野球は始まってない。めっちゃキャンプ。
野球ものだったら、野球ゲームあるよね。とか思った。
あと映画もあるね。
あ、野球映画。野球映画いっぱいあるよ。
あ、それもやるかな、ね、いずれ。
ワイセーグ。
まあ、ですよね。メジャーリーグの話はしなきゃダメですよね。ね
いいねちょっとまあ、そこら辺もちょっと検討して
ください。頑張れ、ベアーズ。
頑張れ、ベアーズ。
はいはいはい。ゲームか。あ、ゲームってパワープロとかみたいなことね。
はい。
はいはい。
で、みんなでパワープロをやってるのを実況すればいい。
やりたいね、でもそれ。
パワープロ実況。
動画でも、よくそういう番組あるけど。
あの、てか、ゲーム実況あるからね。うん、
年末にやってたよ。
やってたよね。
あの、稲村亜美が、博多華丸大吉と勝負みたいなやつで。
サクセス。サクセス、面白いからね。
面白いよね、大好き。
撮ってるんだよね。
撮ってる。あ、ごめんなさい。すっげえダラダラしてた。
あの、前あれなんだよね、あの、サマーズか。がね、仕事ない時にね、あの、ファミスタかなんかね、あの、ペナントレース全部やったっていう。
何試合やろ全部やったのかな
?120 何試合やったって言って、で、最後に負けた三村がカセットをバーン抜いて窓の外に投げたっていう。
最悪じゃん。
すごいな、それ
は。はい、投げず、すいません。こんな感じになっちゃいましたけども。はい、じゃあ、また次回も聞いてくださいね。じゃあ、皆さんどうも今日はありがとうございました。さよなら。
バイバイ。